はい、皆さんこんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。今日もですね、デジタル時代の子育てのパート2ということで、続きの話をですねつらつらとしていきたいと思っております。その前にですね、ちょっと雑談をしますが、7月ももう終わりですね。今日7月24日ですかね。もう夏も本番という感じで、昨日すごい気持ちいい天気でしたね。昨日ちょっと友人と湖西の阿戸川の方とか行って、ちょっとドライブしてですね、行ってたんですけど、ね、風すごい気持ちいいし、なんか車で走っててですね、その友人もアメリカに住んでたことがあったりする人なので、アメリカにいるみたいだねなんつって言いながら走ってましたけれども、はい、本当に、いい季節、いい風だなと。ごめんなさい、失礼しました。思いながら昨日いましたけれども、ああいう空気だったら多少ね、天気が暑くてもですね、遊べるなと思いながらでしたけれども、そう、阿戸川に行って、その僕が行ったところも近くにですね、あれ幼稚園なのかな、子供園なのか分かんないですけど、園があって、園庭で遊んでる子供がいましたが、はい、なるべくね、外で遊ぶ時間を見つけてですね、どんどん遊んでもらったらななんて思っていますが、はい、でそれを見ながらですね、ちょっと思い出したのは、まあ、このぐらいの時期ですね、今うち子供が中高生ですけれども、10年ぐらい前ですかね、うちはまあ近所が住宅街なので、同じぐらいの年齢の子らのですねグループがあって、いつも7、8人、多い時は10人以上のグループで遊んでましたけれども、はい、そのことをちょっとまあ思い出したりしながら、見てましたが、うち我が家がなんとなく公園が前にあるのもあってですね、我が家のとこに集まってですね、子供らが自転車を止めてどっかに遊び行くとかですね、よくやってたんですけど、僕の車がなかったり、まあ、なくてあってもですね、車をちょっと動かすと、まあガレージのところでちょっと遊べるんですが、そこにまあ外の水道があってですね、そのホースはいつでもまあ子供たち使っていいよということでですね、それを使って水出しながら遊んだり、あと僕が打ち水をしてですね、やっぱり打ち水すると全然違うので、暑さが、そうやって遊んだりとか、で公園に行ってウィャーっと遊んでは帰ってきて、そこで水でちょっとあれしたり、麦茶飲んでからまた行ったりですね、そんなんをして、時折涼みに来たりとかして、子供ら自分らで遊んでましたけどね。10年前ってどうだったんでしょうね。熱中症の心配した記憶とかあんまりないんですけど、うちの妻とかは心配してたのかな。でもっとちっちゃいね、幼稚園の時とか水、プールをね、ビニールプールっていうんですかね、ああいうのを出しといて、時々ビャーっとやってはまた遊びに行くみたいな感じでやってたような記憶もありますし、はい、まあ、今最近の方がより暑いのかな、わかんないですけど、まあ、水遊びとかねしながら、体温適度に下げながら、熱中症だから遊ばないっていう選択肢はないと思うんですよね。そこはすごい大事かなと思うので、はい、まず外で遊ぶんだという、それが大事なんだということをですね、前提にしながらですね、なるべく子供らだけで遊ぶようにしたいというのが、今でもやっぱりとても大事な、今のこの時代だからこそ、よりより意識してですね、やっぱりそれをするようにしなきゃいけないというふうに思っています。はい、で、デジタル時代の子育てというところでですね、今日はまずはですね、そのデジタル時代というものが、まあ、どうやって生まれてきたかみたいな、ちょっと昔からの話みたいなのをちょっとしようかなと思いますけれども、まあ、第1回でですね、子どもたちがどんな環境で生きてるかっていう話をしましたけれども、その状況がそもそも作られてきたのは、実はですね、50歳に手が届こうというおじさんである私が子どもの頃にもすでに始まっていてですね、もちろんこれ聞いていただいてる方は、僕より若い世代の方が多いと思いますけれども、僕より上の世代の方はよく分かってると思いますが、僕らの世代も結構なんだろう、その走り、まあ僕らよりもうちょっとあと 4、5年下の世代はもうどっぷりとそうだったと思いますけど、僕らの世代はまだギリギリ巻き込まれてない人もいるんだと思いますが、1980年代の後半前半半ばか、多分ね、僕が小4とか ぐらいだったので、1983年か4年かその頃に多分ファミコンみたいなのがかなり家庭に普及したんじゃないかと思うんですが、これはもう僕の肌感なんでわかんないですけど、僕の友人でファミコン持ってる子がいて、そこの家に集まるみたいなのはありましたね。ドンキーコングとかですね、あとマリオブラザーズですね、これが、あれ4年生5年生の時にとにかくなんかもうみんなそうやって遊んでたなっていう、あの校庭で遊ぶメンバーが減っていったというのがですね、5年生の時に僕はすごい感じたことでしたね。僕はまあうちあのゲーム買ってもらえる家じゃないんでファミコン持ってたこともないですし、かろうじてゲームボーイだけですね、なんかのクリスマスか誕生日かでね一回買ってもらった記憶がありますけど、それだけだったんですね。で、ファミコンの後僕が中学校に上がった頃ゲームボーイでした。で僕はねなんかあのレースするやつとなんかもう一個ぐらいカセットというのかソフトというのかな持ってたと思いますけど、僕はそれに巻き込まれなかったんですけど、周りは、もうごめんなさい名前すら出てきませんが、ファイナルファンタジーとかか、あとなんかもう一個 ありましたよね、あのロールプレイングゲームみたいなのがね、あの名前が出てこないぐらい僕はゲーム知らないんですけれども、でみんな結構やる人が半々っていうのかな、ゲーム派と変わらずに外遊び派と、僕は中学校になってもあの野球を僕はクラブチームでやってたので、平日はあの普通に家帰ってだったんですけど、ゲームは全然ないので、あのもちろん素振りしたりとか野球しに行ったりとかですね、中学校でもまあ塾がない日はですね外で友達とだべったりですね、っていうタイプだったので、まあ、だからこそ外遊びが大事みたいなこと言うのかもしれませんが、まあ、いずれにしてもですねそういう時代に巻き込まれてました。で、父親になって2004年に長男が生まれましたけど、その頃は DS?3DS? ちょっとあんまよくわかんないですけどだったような気がします。でその後前後ですね、多分ゲーム機器ってあのいろんな Xbox とかなんと本当に知らないんであれなんですけど、いろんなのが出てますよね。で多分面白いんだと思うんですよ。であのどんどんリアルになっていくし、でうちは子供にも買い与えて、なんかあいやいや、これ後で話するんだっけな、一人一台ずつ、あ一番下の娘は欲しがらなかったかなような気もしますけど、上二人には買った記憶があるんですね。 DS だったか 3DS だったかちょっと分かんないですけど、っていう風にはもちろんしてました。で、別にゲーム、まあ、ゲームばっかりしてたらあれですけど、ゲームすること自体は、何しちゃダメとは言ってなかったですね。だけど時間を決めてルールを決めてっていうのはやってました。そのルールの決め方またいずれお話ししますけど、これは決め方さえちゃんとしてればあの大丈夫だと思いますね。でそうやってやってました。で、その中で、前回もお話しましたけど、サンマの欠如とか言って、言われてる、今言われてるね、子供が少なくて遊ぶ場所もないとかいう話は、うちの子供がちっちゃかった2004年に長男が生まれて6年に長女が生まれてっていう感じなので、2010年頃に小学校上がるくらいですよね。だからね、あの2000年代の後半2010年になる前後に幼稚園通ったりもしてたわけですけど、その頃ももう遊ぶ場所とかそのサンマの欠如に近いところはあったわけですね。で、周りでも、ゲームしてくれてれば子供たち静かにしてるし集中して楽しそうに遊んでるように、まあ、見えるわけですよ。で、子供が欲しがるし、多くの親は良かれと思って買い与えていたのだろうと。別に悪気が、もちろん悪気があるなんて思ってないですし、ゲームそのものがめっちゃ悪いか言うたらちょっとまあ分かりません。だけど、まあ、外遊びの時間を奪うという意味では僕はまあ悪いだろうなと思っています。で、そういう時代がだから80年代からずっとなっていて、もう今の親世代も皆さんそういう中に、その個人個人やってる人とやってない人いると思いますよ。だけど世代としてはもうゲーム世代なのはもう言って僕来年50ですから、もうその年代ぐらいから下はですね皆さんそういうことになる。僕だって多分あの一番最初の頃のファミコン世代と呼ばれる世代なんだろうと思いますので、はい。でその後インターネットが普及し、ネットゲーム、ネットゲーとか言われるやつがなってあの普及していきますよね。当然ね2000年代に入ってもどんどん普及していってると。そうすると そのターゲットは子供になります。子供、少子化で子供が少ない親は子供一人一人の子供に一生懸命になるっていうね。でそこで、インターネットのゲームなんかだともうと何止めどなくずっとゲームしてるという現象が起こると。で、やめられない子供たちという現象が起こってくるということで、皆さんご存知だと思いますけれども、2019年にはですね WHO がゲーム依存をいよいよ疾患認定をしたということがニュースになりました。2019年のこれ忘れられないんですが6月19日だったと思いますね、確か。はい。で、さらにはAI の時代、さらにもうもっと最近になってくるとね、 AI とかプログラミングなんてことが言われ、小学校で、プログラミングが必修化されますみたいなことになって、いよいよ親はそういうデジタルと付き合うことが大事だというふうになっていってるわけです。で、まあ、デジタルネイティブなんていう言葉も出てきて、つまり生まれてすぐの頃からデジタルと触れる機会があるということを、まあ、言ってるわけですね。で、そういうことができた方がいいとかなり多くの大人は思い込んでいると。でもちろんそこはそれはそれで一定の理屈はあるんだと思います、おそらくね。はい。で、分からなくもない。だからそれそのものを否定したいわけではなく、だけど それが何を生み出すかっていう検証はできないわけですよね。で、僕はそのなんかそうに違いないっていう声が大きくなればなるほど、それに、まあ、乗っかっていく人はたくさんいるんだと思いますけど、どうなんかなと思うわけです。それは僕は怖いと思うし、それが悪影響があるかないかっていうことを絶対的に検証することはできないので、僕が一方的に全部正しいって思ってるわけじゃないですけど、だけどやっぱり外で遊ぶとかアナログな遊びの大事さって知れば知るほど、論文読めば読むほどやっぱり大事だということはどうしても見えてくるわけです。で、一方で現在起こってる例えば発達障害のお子さんがとても増えているとかですね、いろんな昔できたことが今、前にも話したと思いますけど、お箸を5歳ですもうお箸持てない子がかなり多いとかですね、そういうかつて存在しえなかった問題がですねかなりたくさんあるっていうことが、長時間のゲームであったり動画視聴だったりとか、そういう外で遊んでないことと関係がないってなぜ言えるのかっていうのは、僕は結構そのなんていうの、一人一人個々を見たら見ても分かんないと思うんですよ。だけどそういう時代になっていってることが間接直接に影響してるんじゃないかっていうことをやっぱり思うわけですね。そうやって見たり調べたりしていると、何回も繰り返しますけど、科学的にゲームをすると子どもの発達に害があるとかっていうことが証明されてるわけじゃないんです、もちろん。だけどやっぱりいろんな発達に悪影響がある、もしくは発達にポジティブなこと、例えば外で遊ぶ、3時間外で遊ぶっていうのと、ゲームも選択肢としてあるっていう話を言う人はいるわけですけど、そのゲームの選択肢であるから、じゃあ1時間半中で1時間半外っていうふうになる、これも一つの遊び方だと思いますよ。だけどそれが1時間半になることが毎日毎日繰り返されていったらですね、膨大な遊び時間の減少、外遊びの時間の減少になるわけですよね。それはものすごい失うものが大きいんじゃないかということを提案というのが問題提起をしているわけですね、僕としては。だからゲームが悪い、デジタルが悪いって言いたいわけじゃなくて、大事なことが外遊びの中にあるっていうことをもう一回再確認しましょうっていうことをお伝えしたいっていうことですね。デジタル時代だからこそ、だからこそです。デジタル、小学校に上がったらプログラミングするようになっていくし、やるんです。だけどそれまでに遊んどかないとっていうことなんですよね。だからあえてデジタル時代だからこそっていうことなんですね。で、ひきんな例で大変申し訳ないんですけれども、我が家の例がどうしてもね、子供、うちの子育てみたいな話になっちゃうんですけど、を例としてちょっと挙げさせてもらうと、子供が小さい頃のデジタル機器は我が家だから、その2004年に生まれた子供が2年まだ2年保育だったので、2008年9年 なのかな、違うか、9年10年なのかな、まあ幼稚園に通ってました。でその頃から、まあ、2010年代の前半ぐらいに、まあ、3人の子供がこう幼稚園通わせてもらってたわけですけど、その頃はとにかくデジタル機器はテレビだけでした。僕はスマホも持たないようにしていたし、まあ、タブレット、仕事上ちょっとタブレットは必要だったんですけど、携帯はガラケー、タブレットも家ではなるべく使わないようにすると。でスマホは周りはもちろんみんな持ってましたけど、妻は持ってたのかな、妻はもしかしたら持ってたかもしれないですけど、子供が一定以上の年齢になるまで僕スマホ買ったのは、長男は少なくとも小学生でしたね。でっていう感じ、あ、ここに書いてましたね。で、さっきも言いましたけど DS を一人一台ずつは買ったかなと。でソフトは、ソフトを理由もなく買う必要はないので、誕生日プレゼントかクリスマスの時に本人が欲しいと言った時は買った記憶があります。それ以外買う理由ないので、欲しがりますよ、もちろん買ってくれっていう、誰々がこれ持ってるからっていう話はしますけど、その時は僕が思ってること、まあ最初お母さんに言う、妻に言うわけですね。でお母さんが話を聞く、でじゃあ今いついつ買おうかいっていう話になる、でそこで交渉があるっていうことが起こり、で妻から相談を受けた時に僕の方で、買う買わない、我が家の場合はまあ最終判断僕がするんですけども、まあもちろんね、お金出すの親だし最後親の言うこと聞かなきゃいけない、親の意見を全部押し通すのはどうだっていう意見はあるのかもしれませんけど、僕はそこは物事の良し悪しはやっぱり大人がある程度決めるっていうのは当たり前のことだと思いますし、子供は分からないんだから。なので、強制的に、まあ強制的な時もありましたけど、なぜ買わないのかっていう理由は説明して買いませんでした。で、それは子どもの人権を侵害するとかっていう考え方が一方であるかもしれませんけど、僕は逆の考え方もあると思っていて、ゲームが子どもの人権とかいろんな遊ぶ権利を奪っているように思います。で、僕はまあなぜそれを あんまり不安もなく思っているかというと、まあ、アメリカに住んでた時間があるので、その時に、まあ、アメリカは人権とかなんとかっていうことをまあ非常にうるさく言うわけですけれども、かなりケースバイケースなんですね。で大人と同じように扱う場面、例えばご飯を食べる時にこうなんていうの、本人の選択を非常にこう重視する、ご飯を食べる時でもそうだし、何かをする時でも、例えば買い物行く時に、強制して連れていくのか、もう一緒についてきなさいっていうのか、あなたは家に残りますかどうしますかっていうことを聞くとかですね、意見を聞くってことはすごいします。だけど良いことと悪いことを親が決める場面っていうのはいっぱいありました。僕がアメリカに留学している頃にホストファミリーで一緒に暮らしてた家ではですね、まあ、例えば寝る時間早く寝なさいとか、学校に持っていくものとか食べるものとか結構うるさく子供たちに言ってたんですね。で今思えばですけど、その何、大人として扱う時と、これは子供として扱う時とっていうののメリハリがものすごいしっかりして、怒る時はめちゃくちゃちゃんとピシッと理由を説明して理路整然と怒るしっていうで、いい時はいいで、この何、線引きっていうのかな、まあ、どこなんだろうと思って分かんなかったんですけど、その頃は僕もそこまでまだその頃はもうスポーツの方に関心があったので子育てのことそこまで思ってなかったですが、後から振り返った時に、その習慣、日常生活の習慣に関してはすごいうるさかった。日々繰り返されること。だから悪い習慣がつくと、そこから逃れられなくなるからなんだろうと後で思ったんですよね。だから例えばその僕のホストファミリーね、4人子供がいて、で上2人と下2人がすごい離れてた。上2人高校生で下2人幼稚園だったんです。で下2人はまあ双子だったんですけど、双子がまあポコッと生まれたんでしょうね、多分ね。で上2人を見てても、まあ、上は結構アメリカはまあね、ティーネージャー結構まあやんちゃなやつもいて、僕がいたところの家はアメフトやってる男の子とチアリーディングやってる女の子とで、結構人気のある子で、可愛らしい子だったんですけど、夜遅く帰ってくることもあるんですね。でだけど1日ぐらい遅い分にはあんまり言わないんです、親もお父さんもお母さんもね。でだけどなんかね、続いたんです、遅い日が。 ですごいこっぴどく怒られてるのを見たことがあります。だからそういうようなことをね、もろもろこう今振り返るとですね、こう習慣とか反復をすごく大切にしてたんだなっていうね、バッドハビッツにつながるようなことはこう認めてなかったということだったんです。で、僕自身もそのデジタルに関しては、小学校の時にスマホは持たせなかったですし、中学校に上がってからもスマホは部活で必要なので持つのは OK でも中2からですね、中1は妻の携帯電話ちょっと借りて、LINE のなんかクラブの連絡とかしてもらってた。中2からはもう本人のを持つんだけど、中2中3はスクリーンタイムをチェックする。ここまでは大人のやっぱりやるべきことなのかな。で、ちっちゃいうちから自分でコントロールできるようにならなきゃいけないっていうのはよく人は言いますけど、そんなやっぱりね、小学校中学校で自分のコントロールなんかできないですよ。少なくとも僕はできなかったと思います。なので高校生になって初めてもうスクリーンタイムのチェックも、今上2人高校生ですけど、スクリーンタイムのチェックもしないですし、自分で判断しなさい、その代わりその時の判断がアホみたいな判断して親が責任取らなきゃいけないようなことがあっては良くないというか、それは自分の責任の範疇でやれるかやれないかっていうことを判断しなさい。で、そこまでは徹底してやっぱり親が教えることは大事だと思います。そっから人生は選ぶっていうことだと思うんですね。っていうことを引きんな例で申し訳ないんですけど、そのデジタルの制約から子どもたちが、なんだろう、自分の意思でそこに入っていくのかの、こう逃れるのかっていうのを判断するのはですね、でその後でうちの子も一人一台パソコン持ってますし、使います。 YouTube も見ます、スマホも持ってます。で使ってます。で、デジタルネイティブだなと思いますけど、すぐに Google で調べたりもします。でそれはそれでいいです、別に。でプログラミングもできます。できんのかな、どのぐらいできんのかちょっと知らないですけど、ちょっとぐらいはできると思います。で僕は大学に入ってからでもプログラミングは全部、もちろんなんかあれですよね、なんだっけ、ハッカーみたいなホワイトハッカーも含めてね、そういうプロになろうと思ったら比較的早いうちからやる必要あるのかもしれないですけど、その意味では高校生からパソコンはね、まあ今皆さん必要なので、中学生から持ってるか、はい、だからそれ自体はいいんですけど、触れるのはいいんですけど、そうじゃなくて僕が言いたいことは何かというと、ちっちゃいうちにそのデジタルを扱うための基礎がないとデジタルにコントロールされてしまうってことなんですよね。そのことをやっぱり大人が一緒になって考えて、子供に丸投げするんじゃなくて、一緒になって考えて、そこを丁寧に扱う必要がある。そのためには少なくとも幼児期、就学前はやっぱりとにかく外で遊ぶ、その時期にデジタルに触れる必要なんて一切ないですよ、本当にない。むしろ今の時代だからこそ避けた方がいいと思ってます。どうせ小学校に上がったら徐々に触れ出すので、そっからで十分間に合いますというのが僕の提案ですね。はい。で繰り返し言いますけど、デジタルを幼児の頃から浴びせてですね、それだって人権侵害ですよ。もう選べないですもん、子どもたちは。それは面白いと思ってしまうし、でビジネスアイテムをどんどん配られてですね、いるということです。でこの社会の流れは多分変わりません、変わらないと思います。だから社会の流れを変えようなんてことを僕は思ってるわけじゃないですけど、この流れだからこそ子どもたちを守る必要があるという、だから外で遊びましょうということなんです。で途中でも言いましたけど、外でも中でも遊べるっていう選択肢ができたってことですよねっていう人います。で僕にもしれっとそうやって言ってくる方います。でそういう考え方もあると思います。それを別に間違ってますって否定するつもりはないですけど、それは選択肢なんですかね。エアコンが効いてて心地よい室内、疲れないゲームしてたら、まあ、それなりに面白いっていう風な状況だった、もう選べないですよね。わざわざ暑い外行かないですもんね。それじゃダメなんじゃないかなっていうね、思ってます。大人たちが外で遊ぶことの楽しさに気づくチャンスを奪ってるんじゃないの。だから僕は遊びを子どもたちに返すっていうのが僕のもうテーマですけども、ライフワークになるると思ってやってますが、なんでかっていうと、別に昔を懐かしんでるとか僕が子どもの頃は良かったって言いたいわけじゃなくて、デジタルの時代だからこそデジタル使うんですよ。でもデジタルは道具なので目的じゃないので、 デジタルという道具を使いこなせる人間になるためにも、ちゃんとそのリアルな世界ね、あの転んだら痛いとか、土が口の中に入ったらどうだとか、そういうことをなんていうの、体の中にちゃんとあの持ってないと人の痛みもわからないし、本当にこう生きてる実感がないし、いろんなことが抜け落ちてる人間を作り、ただデジタルだけに触れてき続けてる、バーチャルな世界だけに触れ続けてきているという人間を作ることになってしまうと。だからこそ、デジタル時代だからこそ、アナログなリアルなものをまずは人生の最初期に触れておく必要があるということですね。はい、これはあのプラスアルファして言うならちょっとテキストには書いてないですけど、プログラミングって基本的に言語ですから、外国語と同じような扱いでいいんだと思うんですけど、あの外国語言葉もそうですが、言葉日本語、あの外国語に限らず日本語もですけど、言葉というのは入れ物なので、言葉の中に意味合いが入ってるわけですね。で、例えば痛いという言葉を形容詞を聞いた時にですね、痛い経験をしたことがある人は痛いという言葉にリアリティがあるわけですよ。例えば骨折をしたことがある、こういう経験をしたこと、僕の痛い経験で言うなら、例えば、画鋲が散らばっているところにドーンとお尻から座ってしまったことがあるとかですね、誤ってですね、手にホチキスを止めてしまったことがあるとかですねくだらないですよねバカなんで多いんですけど、外で遊んでてですね、鉄条網の中にこう誤ってこう、まあ、交通事故だったんですけど、誤ってですね、鉄条網に突っ込んでしまって、体右半分がですね、もうギザギザにですね、あの傷だらけに小学校1年生の時になったことがあるんですが、まあ、そういう経験をしていてですね、痛い経験をもちろんしてます。肩の脱臼も何十回もしてますし、という経験をしてると、痛いという言葉にリアリティが、自分なりのリアリティがあるわけですね。だけど痛い経験をあんまりしたことがない人は、痛いっていう言葉がもちろん意味は分かりますよ。だけどそれにリアリティがどのぐらいあるかっていうと、あんまり実感がないわけです。最近は死ぬっていう言葉もですね、やたらあの、嫌がる、なんていうの、あの何、あの YouTube でも死っていう字のとこに、が丸になっててですね、何、表現しないようになってますが、これは死が遠いからですね、すごく忌避するものだと。人間っていつか死ぬのに、絶対に死なんて別にしょうがないですよ。死がなかったら逆にですね、なんていうの、何、命がずっと流れたらこんな怖いことないですよ。だからあのそういうことを、なんていうのかな、リアリティがないので人の死と出会うことないでしょ。もう最近だったらおじいちゃんおばあちゃんの死に目すら合わない可能性多いですよね。だけど昔はそれが近くにあったので、常に頭の中にあって、それとともに生きていたので、別にそれを良しとするわけじゃないけど、当たり前のこととして受け取ってたと、リアリティがあったんですよ、逆にね。だけどどんどんリアリティがなくなると、言葉が形骸化していきますね。だからプログラミングとか外国語とかやっていくときも、リアルじゃないから言葉が入ってこないんですよ。新しい言語覚えられないんです。英語でなんだろうね、まあ古物だったらわかるんだろうな、アップルって言ったらリンゴですよね。リンゴ食べたことない人ってもあんまりいないだろうから、アップルと言われたら、アップルは リンゴねって言って、あの手触りのあの感じねっていうのは、まあ意識いちいちしないけど、そうやって理解はできるわけですけど、例えばですね、なんだろうね、なんだろう、こう美しいとかいうのもですね、グッドもあればビューティフルもあればゴージャスもあれば、いろんな美しいがに近い表現があるわけですよね。でゴージャスって言った時、ゴージャスって英語で結構言うんですけど、ゴージャスな人って僕らあんまり見たことないわけですよ。芸能人でものすごい美しい人とかですね、見たことあれば、僕あの昔街歩いててですね、あの撮影をしてて、常盤貴子さんっていう女優さんいますよね。あのめっちゃ絶頂の、めっちゃ売れてる時に僕見かけましたけど、まあ、ああいう人がゴージャス、めちゃめちゃなんかこう綺麗だと思いましたけど、あれがゴージャスなんでしょうけど、そういう形容詞を理解するのはなかなか難しいですよね、経験がないとね。あの言葉としてだから何、暗記になっちゃうというかね、っていうことなんですよ。だから何が言いたいかっていうと、 リアルな体験とか、それを本当に肌感として手触りのある状態として知ってるかどうかっていうことは、多分知的な発達とか考えていった時にものすごい大事なんですね、言語を使いこなすっていうね。だからデジタルを使いこなしていく上でも、そのリアルな根っこをちゃんと持ってるかっていうことが結局その後の伸びにつながってくるんですよね。そこを考えずに早くから始めた方が、まあ英語がね、ちっちゃい頃からやってる方がペラペラになるとかできるようになるとかって言われてるから、そういうふうに思うのかもしれないですけど、デジタルに関しても、まあ僕は中学校から始めて、あのアメリカの大学をかなり、あの自分で言うのもなんですけど、まあ表彰されてますから、あの英語もあの全然普通にネイティブと変わらずにいけるようになったので、だからそういうこと言うのかもしれないですけど、できますよね、できると思いますよ。だから根っこなんですよ、大事なのは。リアルなものをちゃんといろんな経験をしてるかどうかですよね。そこが大事な気がするので、僕はもうそれを信じて、デジタルの時代だからこそ大事にしよう、リアルな経験をまずさせてあげよう、その上でいろんな選択肢を持って自分で人生選べるようになった時に、いろんな選択肢を持たしておいてあげるということが大人ができることなんじゃないかというふうに思います。はい、だからデジタルの選択肢を奪うっていうことを言いたいわけじゃないです、全然。 だけどだからこそ、まず就学前にいっぱい遊びましょう、いろんなものに触れましょう、いろんな経験をしましょう、痛いことも含めて、友達との揉め事も含めて、だからっていうことを言っております。はい、ということを提案しております。はい、ということで、最後の方なんか熱くなってしまいましたけれども、長々と話してきましたが、今日デジタル時代の子育ての2回目ということで、お付き合いいただけていたとしたら、ここまでですね、かなり長いこと30分以上喋ってますが、お付き合いいただけていたとしたら嬉しいです。またですね、引き続き、あとルールの決め方だったりとかですね、いろんな話がありますけれども、もうしばらく続けていこうかなと思っておりますので、よかったらお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、ということで、皆さんも、ね、コロナも大変なので、人も増えてます。僕の知ってる方でもですね、陽性になったとかいうの聞きますけども、こうなってきたらですね、仕方がないので、重症化しないようにですね、普段から生活習慣整えたり、睡眠ちゃんと取るとかですね、栄養を気遣うとかですね、していただきながら、仮にかかったとしても大事にならないようにご自愛いただければと思っております。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。またお耳にかかる日まで、ということで、今日は終わりたいと思います。以上、すみやでした。ありがとうございました。